brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん、ユタバレー大学のキャンパスから皆さんをヤングアダルト対象のワールドワイドディボーショナルに歓迎します。今回初めて参加している皆さんを特に歓迎したいと思います。このディボーショナルによって皆さんの生活に力と祝福が注がれればと願っています。私はユタ州オーレムヤングシングルアダルト第二ステークの会長のマイケル・メイです。十二所定委員会の D. トット・クリストファーソン長老が今晩この大会を管理します。またキャシー夫人も出席しています。今晩お二人からお話を伺えることを嬉しく思います。ユタ地域会長のクレグ・シー・クリステンセン長老とデビー夫人、教会教育委員長のポール・ B ・ジョンソン長老とジル夫人も壇上にいます。この放送のために会場を提供してくださったユタバレー大学に感謝の意を表したいと思います。ユタバレー大学のアストリート・トゥミネズ会学長とご主人のジェフリー・トークも壇上にいます。また壇上には70人の会員たち、ユタ州のいくつかのヤングシングルアダルトステークのステーク会長、教会教育システムの教育長もいて、伴侶とともに席についています。彼らの奉仕と指導に感謝しています。これから全員で賛美歌166番天よりの声を聞け歌って開会します。式はオーレム YSA 第20ワードのメリンダ・ファー姉妹、伴奏はエレン・アマタンジェロ姉妹です。賛美歌の後にオーレム YSA 第18ワードのアシュリー・エリクソンが開会の祈りを捧げます。
愛する天のお父様、今日この場所にみんなで集まり、このディボーショナルに参加できますので感謝しています。また特に今日お話をしてくださるクリストファーソン長老と姉妹に感謝しております。どうぞ私たちと共に聖霊がいてくださいますように、そして私たちが理解する必要があるものをよく理解できますよう助けてください。UBU のこの場所に集まることが できたことに感謝しております。すべてをイエス・キリストの御名を通してお祈りしました。アーメン。
これからユタバレインスティテュート聖歌隊が主への祈りを歌います。指揮はライアン・エゲット兄弟、オルガン伴奏はエレン・アマタンジェロ姉妹、ピアノ伴奏はエリス・ルセロ兄弟です。聖歌隊の発表の後、キャサリン・ジェイ・クリストファーソン姉妹がお話しします。それからディートット・クリストファーソン長老がお話しします。お話の後、聖歌隊が証を歌います。式はライアン・エゲット兄弟、伴奏はエレン・アマタンジェロ姉妹です。閉会の祈りはオーレム YSA 第19ワードのニック・バティローロです。ディートとクリストファー船長老は2008年4月5日に末日聖徒イエス・キリスト教会十二使徒定員会の一員として召されました。使徒の召しを受けた時は70人会長会として奉仕していました。教会の中央幹部に召される前、クリストファー船長老は弁護士をされていました。キャサリン・ジェイ・クリストファーソン姉妹はブリガム・ヤング大学を卒業しています。キャサリン姉妹とクリストファーソン長老は結婚して51年になり、5人の子供と17人の孫がいます。それではこれから聖歌隊が主への祈りを歌います。
Thank you.
合唱団の皆さん、とても素晴らしい歌ありがとうございました。とても素晴らしい歌でした。愛する兄弟姉妹の皆さん、今晩お話しできることを嬉しく思います。最近これまで自分の信仰を強めてくれた事柄についてよく考えていました。一つ分かったことは、天の御父は確かに私たちを助けてくださるということです。私たちが最善を尽くして主の戒めを守り、地上に主の王国を築こうと努めるときには特にそうです。預言者ニーファイは生涯を通じてこの信仰を示しました。多くの苦難や逆境に遭いましたが、常に揺らぐことなく神から与えられる祝福に感謝しました。8年間荒涼とした砂漠をさまよった後でこのように述べています。もし人の子らが神の戒めを守るならば、神は彼らを養い強くし、またご自分が命じられたことを成し遂げる手段を与えられる。それで神は私たちが荒れ野にとどまっていた時にも私たちに手段を与えられた。この原則は真実です。教会歴史からある物語を紹介します。1830年代後半、大半の教会員はミズーリー州に集まり、そこにシオンを確立したいと望んでいました。ところが1839年、ボートにミズーリー州から追い出されました。家は破壊され、家畜や家財を盗まれた彼らは、北東のイリノイ州へと移り、ミシシッピー川の岸辺の湿地に住み着きました。湿地帯の水はけを良くし、ノーブーという名の美しい町を築きました。しかし教会に対する否定的な感情は依然残っており、5年後に預言者ジョセフ・スミスは兄ハイラムと共に殉教しました。神殿が完成したばかりの1846年2月、彼らはまたしても追い出され、真冬にミシシッピ川を渡って逃れました。その一団の中に私の高祖父ベンジャミン・F. ジョンソンとその幼い子供たちの家族がいました。高祖父は当時の様子を自伝でこう述べています。私たちは真冬に一銭も持たず、その旅がどれほど長く時間がかかるかもわからぬまま出発した。唯一の蓄えはせいぜい2週間生き延びるのに足りる分で、健康状態は前年以上に極めて不安定であった。私はたびたび鋭い身を切るような胃の痛みを感じ、あらゆる毛穴から汗が出た。これをはじめとするさまざまな消化器系の病気のために、体は重労働に到底耐えられなかった。一段の世話をするという務めに加え、野営にまつわるその他の務めが実に重責に思えた。数日間の野営の後、一部の人が苦難や粗末な食事について不平を言い始めた。ブリガム・ヤング大官庁はその人たちに対してライオンのように吠え、煮た豆とトウモロコシで生活できない者は皆神を信頼し与えられている者に感謝すべきであり、それができないならば生徒の陣営は不毛な場となるため、直ちに引き返すようにと述べた。その言葉は主の言葉として私の心に迫った。しかしどうすればよいのだろう。長い間私はコーンブレッドも豆も食べることができなかった。耐え難い胃の痛みを引き起こすからだ。最良の食事がトウモロコシと豆ならば、どうすれば先へ進めるというのだろう。死活問題のように感じた。この物語を中断して申し上げたいことは、高祖父はその少し前に22歳の妹を同様の胃の問題で亡くしたばかりで、自分の恐れを誇張していたわけではないということです。こう続けています。この問題について家族と話し合った。私は主を信頼していると述べた。もし主が私たちと共におられないのなら、後ろにはおられないはずだから引き返すべきではないと述べた。与えられる食料を心よく食べ、それに感謝しよう。もし主が私たちを心にかけられないならば、私たちは早く死んだ方がよいだろう。もはや私たちはこの旅路において自らを解放し、この生活から身を守ることができないからだ。1ヶ月後、日記の中でこのように伝えています。以前は食べられなかった豆とトウモロコシを美味しく食べられるようになり、旅を終えるまで問題がなかった。私は主に主のしもべが述べたことを伝えた。主の助けがあれば求められることをすべて成し遂げると伝えたのだ。 主のしもべとして生活することが主の御心ならば、主は胃が食べ物を消化できるようにしてくださるはずであり、確かにそうしてくださると知っていた。先祖の信仰と預言者の模範は人生の中で私を強め、困難にあっても主を信頼する助けとなりました。結婚したばかりの頃、家計が特に苦しかった時のことを覚えています。クリストファーソン長老が大学院に通っていた3年間、小さな2人の子供を抱えていました。結婚した時に私は家の外で働かないと決めていたため、わずかなお金を稼いで家計の足しにするために家でできることをしようと努めました。夫もアルバイトをいくつか掛け持ちしたり、夏休みに働いたりして収入の大部分を稼いでいました。それでも生活はカツカツでした。食料と家賃と車のガソリン以外のものは買う必要がないというのが2人の合言葉でした。クリストファーソン長老の卒業の数ヶ月前のある日曜日、教会堂の修繕のための建設資金計画をビショップから提示されました。各家庭が査定額を支払い、費用を賄うことを求められました。現在では建物の資金査定を行っていませんが、当時ワードやステークは教会堂の建設や改修の費用の一部の支払いに貢献していました。10分の1の献金に加えて支払うのです。ワードの他の会員と同様、収入に応じてどのくらい献金できるか、ビショップと話し合いの場を持ちました。提案された査定額は高額ではありませんでしたが、当時私たちの手持ちのお金はわずかでした。同じ状況の大学院の学生の中には、改修が完了するときにそこにいないのに費用を負担しなければならないのは公平ではないと思う人もいました。それでも私たちは学年末まで毎月の生活費を支払うあてもないまま、建設基金を献金することにしました。クレジットカードを月々の生活費に充て時間をかけて支払えばいいと思うかもしれませんが、時代が違います。当時は正社員であるという証明と特定の水準の収入がなければクレジットカードを持てず、私たちはその資格がありませんでした。厳しいように思いますが、今日クレジットカードの入手要件をもう少し厳格にすれば、現在借金に苦しむ多くの人を救えるかもしれません。話を戻します。数週間経ったある晩、私たちは通りを車で走り、止まれの標識で止まりました。その時後ろからブレーキの音が聞こえ、私たちの古い車の後ろに車が衝突しました。クリストファーソン長老は外に出て状況を調べ、私は車の中にいました。少し経って彼が車に戻ってきたので、私は何が起こったのか尋ねました。夫はバンパーが破損しただけだと言いました。衝突した男性は他の町に住む移動中のセールスマンでした。ブレーキの調子が悪いことに気づいてはいたけれど、それほど悪いとは思っていなかったそうです。仕事のために車が必要なので、個人的に解決し、車の保険料が上がらないことを望んでいました。怪我をした人もいませんでした。彼の家計もかなり厳しかったと思います。彼が言うには、私たちが修理費用の見積書を手に入れてホテルの部屋まで持ってくれば支払うということでした。私も子供ではありません。愛する夫が騙されるのではないかと思いました。夫はこの男性が約束を果たすと本当に思っているのでしょうか。男性は町を去ってしまうのではないでしょうか。クリストファーソン長老は修繕費の見積もりを取り、ホテルに男性に会いに行きました。男性はその金額の小切手を書き、驚いたことにその小切手は不渡りになりませんでした。話の続きは次の通りです。その小切手の金額は、私たちがすでに支払っていた建築資金とほぼ同額でした。修理代を賄えるだけの安定した給料が入ってくるのを待ちつつ、不可能と思えた収入の範囲内のやりくりをすることができました。この出来事はニーファイが述べたように、主はご自分が命じられたことを成し遂げる手段を与えられることの証拠となりました。 信仰とは暗闇に足を踏み入れても主が道を照らしてくださることも承知することだと私は学びました。私たちを見守り心にかけてくださる愛に満ちた天の御父に感謝しています。この教会は主の教会であり、救い主は生きておられます。福音の祝福を生活にもたらしてくださる主に感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私は御父に皆さんの前でお話しできる機会に感謝をいたします。また私の愛する妻のお話にも心から感謝いたします。私のことをいろいろ話してくれたことにも感謝を申し上げます。この素晴らしい聖歌隊の方々に心からの感謝を述べさせていただきます。本当にこのインスティテュートの価値というものが本当に素晴らしいものであるということの証明であると思います。インスティテュートに参加している方々、そうでない方からもぜひ参加してくださいますようにお願いいたします。私たちが教会で行っていることの中でもとても大きな祝福をもたらすものであります。聖歌隊が歌った歌は皆さんの中でもご存知の方はいると思いますが、賛美歌から来ています。ネルソン大館長が書いたですね、詩を書いた賛美歌であります。この言葉を聞くたびにですね、本当に心にいつも響いていきます。大館長の愛が皆さんにも届きますよう願っております。私は数年前、エルトン・ペリー長老とともに割り当てを受けてニューヨーク市に行きました。滞在中、ブルックリンの歴史ある街道を訪れました。この街道は建設時のみならず、今でもブルックリンの中でひときわ裕福な人たちの住む地域にある堂々とした建造物でした。そこで改革派ユダヤ教徒のラビを務める女性が丁寧に挨拶すると、この歴史ある建物の中を案内してくれました。前世紀には美しかった建物も今では大幅な修復が必要になっていることは明らかでした。ラビの話によると、教徒が減少していて、街道の維持する費用や日中開かれるクラス、プログラムを開催する費用が足りないのだそうです。さらに話していくと、一般的にヤングアダルトたちはユダヤ人の伝統を重んじているものの、理由はともあれ教徒になってこの街道の忠実な会員になろうとはしないのだと彼女は言います。それでも彼らは社交のためにしばしばその建物に来ます。彼らにとっては集まる場所であって、定期的に自分たちの施設使用にかかる費用としての献金はよくしていましたが、教徒になってそこで礼拝したいという希望や意思を持つ人はほとんどいなかったのです。ペリー長老と私はこれをラビと話し合いました。このようなヤングアダルトのほとんどは独身で、彼らの話を聞いて分かったのは、生活の中で宗教の優先順位が高くないと彼女は言います。ただ単に特定の街道に所属したくないのないという人もいました。ペリー長老はこれがあのいわゆる逃してしまうことへの恐れ、つまりこの街道の教徒になることで他のことを逃してしまうのかもしれないという恐れであると考えました。これこそまさに私が今晩皆さんに話そうとしているテーマ、選択と決意です。まず逃してしまうことへの恐れはある程度普通の感情であるということをから始めましょう。私たちは皆可能な限り人生のどの側面でも最高の経験をし最高の選択をしたいと思います。しかし何かさらに良い機会を逃してしまうかもしれないからといって、いつまでたっても選択や決心をしないのは理にかなっていません。何かを選べば別の選択肢が消えることがあります。つまり朝仕事や学校に行く選択をすれば、同じ時間にネットフリックスで映画を見ることはできません。まあ、通常はそうです。学校に行って土木を専攻すれば、歴史や美術、生物学やその他を専攻することはできなくなります。 長年在学しない限りはできません。今アフリカのビクトリアの滝に旅行すると、他のどこかに同時に旅行できず、他の行きたいところには行きません。伝道を選べば、その期間逃してしまう活動も多くあるといった例です。しかし選択して方向を決めなければ、人生は全く軌道が定まらず、結局は最高のものをほとんど逃してしまうのです。妻が時々私に言います。全部持っていけるわけではないのよ。何を置いていくの？いいと思うものを全て持つことはできませんし、良いことや興味のあることを全て行うこともできません。誉れあることや称賛に値することだけを選ぶことにしたとしても、それら全てを手に入れることも行うこともできないのです。誰のどんな人生であっても十分な時間もお金もスペースも足りません。だから他に良いものがあるにせよ、必然的にそれを諦めることになるのを承知の上で、特定のものを選ばなければならないのです。選ぶのが遅くなりすぎると、それ自体が選びであるということも覚えておくべきです。結婚はその典型的な例です。一人を選ぶと、後の人たちは全て諦めることになります。主は言われました。あなたは心を尽くして妻を愛し、妻と結び合わなければならない。その他の者と結び合ってはならない。決めたら変更ができないために、ある人たちは大好きな人に対して、または一緒に幸せに永遠に成長していくことのできる人に対しても決めるのをためらっています。さらに完璧な伴侶がどこかにいるかもしれず、それを逃したくないと思っているのです。昔知り合いにそういう人がいました。素晴らしい花嫁候補がいたのに、歯に詰め物をしすぎているという理由で断ったのです。それに対して私はこう言いました。君は存在もしない完璧な女性を求めているけれど、君自身が完璧から程遠いことを考えたことはないのかい？これはヤングアダルトの集まりです。大抵の皆さんはアダルト、大人という部分を強調します。大人になるのを遅らせて、いつまでもブラブラしているのではなく、なすべきことをなし、社会に貢献する大人としての責任を持っています。10年前、作家であり学者であるチャールズ・マレーが充実した人生の意味について話しました。自分が年を取ってから振り返り、自分の人間性としてきたことを誇れるか判断するときに考えるような事柄について、私は言っているのです。良き人生から得られる人生の深い満足感について話した時のことを振り返って、マレーはそう言っています。講演が終わると、会場で話を聞いていたうち何人かがやってきて、充実した人生という言葉は自分たちにとっては意味がないと言ったのです。現在のセックスパートナーや新しい BMWマヨルカ島の別荘で過ごすバケーションに大変満足していて、人生に不満はなく何も必要ないと言います。私に面と向かってそう言えるとは素晴らしいことで、意外でもありませんでしたが、彼らの考え方はこうです。人間というものは活性化された化学物質の集合体であり、ある一定の期間が過ぎると冷めてくる。人生の目的とは、そうなるまでの間にできる限り楽しむことなのだ。話の最後にマレーはこんな洞察力のある言葉を述べています。充実した人生とは、周りの人たちとの真剣な交流抜きにはありえないことを人は昔から知っていました。真の大人は、アダルトはこれを理解しています。個人的な快楽は人生の中心にはなれず、人生の目的としては不十分であることを知っているのです。この真理の根底には、心と精神と思いを尽くして神を愛し、自分を愛するように隣人を愛しなさいという2つの大切な戒めがあります。イエスが言われたように、これらの2つの戒めに律法全体と預言者とがかかっているのです。 永遠の命の約束も含めて福音の制約は、この大切な2つの戒めに第一、第二という与えられた優先順位でかかっています。この2つの戒めを忠実に守るかどうかで、忠実した人生かどうか、大人であるかどうかが決まります。結局のところ、少なくとも永遠の結果をもたらすものについては決意のない中立の道はありません。アルマはこの点を強調し、良い羊飼いであるキリストが自分に従って弟子となり幸福になる道を歩むよう呼んでおられると教えました。見よ、あなた方に言う、良い羊飼いはあなた方を呼んでおられる。しかもご自分の皆、すなわちキリストの皆によってあなた方を呼んでおられる。もしあなた方がその良い羊飼いの声を、将来その名によってあなた方が呼ばれるその皆を聞こうとしないならば、見よ、あなた方はその良い羊飼いの羊ではない。さて、もし良い羊飼いの羊でなければ、あなた方は何の羊の群れに属しているのであろうか。見よ、私はあなた方に言う、悪魔があなた方の羊飼いであり、あなた方は悪魔の羊の群れに属している。アルマは選択肢は2つしかなく、キリストが唯一正しい選択肢だと教えているのです。そうでなければ自動的に偽りの神に従っていることになり、最終的に永遠の失望への道を歩んでいることになります。ですから、救い主に従わない限り救い主を拒んでいるのです。これが分かったなら、主に従って主と一つになることに消極的であるべきではありません。最後の晩餐で主が使徒とその言葉を信じた全ての人のために祈られた言葉にあるように、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。これこそ乱すべきところではないでしょうか。ではなぜ完全に従うことをためらうのでしょうか。主の首輝きは追いやすく、主の荷は軽いことを知りながら、なぜそれを追おうとしないのですか。この問いに自分で答えてみてわかるのですが、理屈では分かっていて、御霊のささやきを感じるにもかかわらず、何か気が進まないのには2、3理由があるのです。一つは、そのような将来にわたる決意を貫き通せるのかという不安です。自分は本当に決意を貫けるのだろうか。失敗するなら、そもそも決意をしない方がいいのではと考えるのです。心配は分かりますが、それに対して私が言いたいのは、ある意味であなたはすでにその橋を渡っているということです。御父が建てられ、御子が指示された救いと生栄の計画を受け入れることを前世で選んだとき、あなたはキリストを選んだのです。肉体を受けて生まれたことは、あなたがすでに決意したという事実の証です。第一の関門を通ったあなたに質問です。あなたは現在の第二の関門でその決意を貫き通し、常しえに栄光をその神戸に付け加えられるようにしますか。前世でした決意を再度することを恐れてはなりません。もう一つの選択肢がいかにひどいかを考えればなおのことです。失敗を恐れ生きる必要はありません。私たちは一人ではなく、助けが与えられています。キリストに従い弟子となる決意を固めている人は失敗するはずがありません。全てのもとに身を落とし、全てのものに打ち勝ち、今や全ての力を持っておられる主につながれば失敗はしません。天の御父と救い主は、うまくいくかどうかをただ見ているだけの薄情な傍観者ではありません。このお二方が次のように天からご覧になるのを考えてみてください。サムを見てごらん、この間こうなった時には落ち込んでいたから今度もそうかもねとか、ほら見て、サンドラが嫌がらせを受けている、今度は自分で解決できるか気になりますねとか。もちろんそんなことはありません。お二方は私たちのそばで常に助けと導き、手段を与え、私たちが受け入れるならさらにたくさん与えるでしょう。先ほど、自分をキリストとその力に結びける制約を尊ぶならば失敗するはずがないと述べました。最終的にはそうですが、それでも時には失敗を経験することも私は知っています。自分で過ちや罪を犯したり、他の人の過ちや罪の結果を被ったりすることがあるのです。しかし、悔い改めと許しの賜物があるために、このような失敗は全て一時的なものです。 それら失敗のために永遠の命が得られなくなることはないのです。なぜか、それは立ち直るために自分ができることをするならば、キリストの恵みによって自分にはできない修復が行われるからです。忘れないでください。キリストの贖罪の力や恵みは、罪悪感を取り除くだけでなく、私たちを聖なるものにし、神の御前で暮らすことができるようにするのです。さて、私はこれが簡単だとは言いません。人生が悩みや問題にあふれていて、悲劇も起こることは私も知っています。しかも、イエス・キリストの忠実な弟子になるというのは言うより難しいことです。イエスにとっても、御父の忠実な弟子となって苦い杯を飲むのは簡単ではありませんでした。しかし、イエスはそれを実行し、弟子の道を歩く私たちを助ける方法もご存知です。それに加えて、救い主は助ける力と意志もお持ちです。必要なだけそばにいて、必要なだけ助けを与えてくださいます。こう言っておられます。そして、私は民が悔い改めるたびに、私に対する彼らの過ちを許そう。失敗への恐れは、キリストに完全に従うことを決意しない理由にはなりません。常に悔い改めて、良くなるためにできる限りのことをしてください。それで十分です。良い羊飼いが呼んでおられるのに群れに入ろうとしない理由がもう一つ考えられます。それは、必然的に伴う犠牲に対する恐れです。永遠の命を得るには他に何が足りないのでしょうと、切実な思いでイエスに尋ねた若者のことを思い出してください。マルコはこう言っています。イエスは彼に目を留め、ここが重要だと思います。慈しんで言われた。あなたに足りないことが一つある。帰って、持っているものを皆売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。これを聞いてどうしたかは皆さんご存知の通りです。すると彼はこの言葉を聞いて顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。この裕福な若者が、後でよく考えて心を入れ替え、救い主の勧めに従ってくれればと私は思います。どんな場合でもキリストに従うという決意には犠牲が伴うことを私たちは知っています。犠牲にすべきことの一つは、逃してしまうことへの恐れです。実際に多くのことを失うことがあるからです。人生には弟子の道と相入れない選択肢がたくさんあります。また、弟子の務めを果たすために多くの良いものを諦め、良いものや、より良いものや、一番良いものに時間を使うことになるかもしれません。他に何が足りないのでしょうと真剣に救い主に尋ねた若者はもう亡くなっています。その若者が持っていた富も今はもう存在しないでしょう。いずれにせよ、その若者には今は富がなく、使うこともないのです。彼にとってその時点でどんなに大きな犠牲に見えたとしても、主の勧告に従う以上に良い選択肢があったでしょうか。この若者の富や得たものが何であれ、主が最終的に彼のために用意しておられたものと比較になったのでしょうか。救い主が表になるものは、この命ですら荘園に比べれば些細なものです。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられているものは想像すらできません。弟子になることに伴う犠牲を恐れるよりも、霊的な力を伸ばし、深い喜びを味わい、自分の人生の真の目的を各自見出す機会があることを喜ぶべきです。犠牲、特にキリストの大義のために犠牲を払うことは誠意を意味します。神を愛し、隣人を愛するという大切な2つの戒めを守ろうとしているのです。犠牲を払うとは、世の中に貢献するということです。心と精力と思いと力を尽くして、天の御父と救い主を愛すると、自分が何者かという確証を心に感じます。すると、ある種の安心感が生まれ、自分ではなく外に目を向けることができるようになります。他の人を理解し、助けたいと思い、彼らをよく見て、 何に直面し何が必要か分かるようになるのです。良きサマリア人の例えでは、祭司とレビ人は道の端にいる傷ついた旅人を見ましたが、本当の意味では見ていませんでした。見知らぬ傷ついた人をサマリア人だけが本当の意味で見ており、その結果気の毒に思い近寄ってきて、その傷に包帯をしてやったのです。非常に多くの人が孤独を感じています。実際に違いをもたらすのは犠牲です。この世と来世での幸せを保証する最も大切な決意は、永遠の父なる神と御子である主イエス・キリストに従うという決意です。このような嘆願がオムナイ書にあります。私はあなた方がイスラエルの聖者であるキリストのもとに来て、キリストの救いとキリストの贖いの力に預かるように望んでいる。誠にキリストのもとに来て、自分自身をキリストへの捧げ物として捧げ、断食と祈りを続け、最後まで耐え忍びなさい。そうすれば主が生きておられるように確かにあなた方は救われるであろう。こんな話があります。父親が小さな男の子を寝かしつけると、部屋を出るとドサッという音がしました。戻ってみると男の子は床の上にいました。なぜベッドから落ちたのかと聞くと、こう返ってきました。しっかり布団の奥まで入っていなかったんだ。神に従うと決意するからには、必ずしっかり奥まで入ってください。あなたはキリストの一部です。キリストに属しています。決意を固め、惜しみなく与え受けてください。本当の意味で周囲の人を見て、人からもそのように見てもらいましょう。そして充実した人生、つまり奉仕と祝福の人生、すべてのものに打ち勝たれた救い主から祝福され、清められた人生にしましょう。昨年夏、タバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団による開拓者の日コンサートには、非常に才能豊かなノルウェー人歌手シセルが登場しました。経験に歌い上げるスローダウンという歌を聞いて、静まって私こそ神であることを知れという詩篇の聖句を思い出し、聴衆も私も深く感動しました。その時のこのシセルの歌のビデオをお見せしたいと思います。聞きながら、私たちは神に完全な信頼を置くことができるということ、どのような状況にあろうと愛を持って祝福し支えてくださると信じるようにというメッセージを考えてください。そして何があろうと主に自分の人生と自身を捧げることの神聖さについて考えてください。In the midst of my confusion, in the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly, 神を選ぶと決意し、心を定めてください。一人で静かにひざまずける時間と場所を見つけ、イエス・キリストの御名によってこう言ってください。天の父様、私はあなたのものです。私は心も体もお父様と御子と福音の道に従うと決意しています。そしたら今もこれから先もずっと神が導かれるところへと向かってください。これ以上躊躇したりためらったりせずに、自分の人生の目的と使命を果たしてください。現世は非常に短いです。この世にいる時間を大切にし、永遠の世で後悔ではなく喜びを得られるようにしてください。そうならこれが正しい道だと御霊が告げているのを感じませんか？そうなら自信を持って進んでください。すべてを捧げるならば、主はその報いとして与えるべきものをすべて押し入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量を良くして与えてくださることを私は約束します。主が現実に復活したことは、主がすべての力を持ち約束したものをお与えになれることの証であり、実際に与えてくださいます。主は命であり、私たちに命を豊かに得させるために来られました。イエス・キリストが復活された贖えない主であることを知る者として皆さんに申し上げます。その事実は世界のすべてを永遠に変えます。主の祝福が皆さんにありますように、イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
This
愛する天のお父様、この素晴らしい安息日に感謝しています。またこの特別な素晴らしい機会にディボーショナルに参加することができましたことに感謝しています。あなた様に愛する預言者、また使徒が与えられていますことに感謝しています。また特に今日はクリストファーセン長老とクリストファーセン姉妹が参加してくださったことに感謝しています。お二方の素晴らしい言葉に感謝しています。どうか私たちがこれらのことをまた感じた御霊を覚えていることができますように、また受けた助言を思い出し、これらのことを取り入れることができますように助けてください。また私たちが決意を持って、また献身さを持って行うことができますように、私たちが私たちの家族や友人たちに光となることができますように、また今日学んだことを他の人たちに伝えることができますように助けてください。主よ、あなた様を愛しています。また救い主を愛しています。また救い主の素晴らしい贖いと福音に感謝しています。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。